なりわい人。この番組は京都の農山村コミュニティの活性化や地域資源を生かしたビジネスに取り組む方々を紹介する30分間のラジオ番組です。この番組は京都府のご協力でお送りします。皆さんこんばんは、ナビゲーターの藤本薫です。京都なりわい人第1回目のゲストは地元南丹市を拠点に活動されている餅澤菜々子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菜々子さんとは私割と数年前から、何年前ですかね、4年
3年そうですね
くらい前からずっと知り合いで、はい、学生の時から知り合いなんですけれども、今日はそんな菜々子さんに何て呼んだらいいですかね。
あ、そうですね、
菜々子さんでいきましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、菜々子さんにめっちゃ面白い活動してるなって思ってるので、は
い、
ぜひラジオに出てくださいということで、伺いました。
はい、
お越しいただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はいはい、京都市から約1時間ぐらいのところにある南丹市八木町というところが地元です。でその地域で、自然だったり地域のことだったりとかというキーワードを中心にいろいろな活動をしています。
車から1時間くらいで、まあ、京都市とは全く打って変わった、
そうですね、
場所になると思うんですけど、はい、どういう場所なんですか、地元は。
そうですね、基本的にもっと里山な地域で、はい、もう本当に山沿いに家々があって田んぼがあって川があってというような、すごく山に囲まれてはいるんですけど、田んぼが広がっているのですごく空が広い、そんな地域です。
菜々子さんは、今、学校卒業されて23歳
はい
ですよね。
はい、
そういう、まあ、若い世代で、はい、その八木にいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、結構同世代とかは、同級生とかは出ていってしまっている人も多いとは思っています。
菜々子さんご自身は、地元が好きで南丹が好きで八木ですが好きで、そこで、今現在主に拠点としながら活動されているっていうことなんですけれども。
はい、そうですね。
何個かというか何時間か、はい、語れそうなぐらいの活動量で、はい、本日30分間の番組なんですけれども、はい、ぎゅっとコンパクトにまとめて、はい、ご紹介いただこうと思っております。はい、何個ですか、活動の名前をついてる活動としては。1、2、3、
まあ、ほぼメインで自分が主催でやっているのは6個ぐらいですかね。
じゃあその1から入りましょうか。はい、1つ目、
まず一番のメインが、はい、本当に高校卒業してすぐの年ぐらいから始めている森と里の学校という活動なんですけど、
はい、
これは本当に身近な自然、本当に私の住んでいる地域は自然に囲まれた地域なんですけど、それを子どもたちに親しんでもらうということをコンセプトに、もともと両親が10年ぐらい前から始めた活動で、地域の有志の方々としていたんですけれども、
はい、
それを私が大学生の時に同世代の子たちを中心に、スタッフとしてちょっと活動の方針を変えてやり始めました。で、はい、もうかれなんやかんやと 4,5 年ぐらい経っているような活動で、毎月の、はい、月に1回の活動なんですけど、
はい、
はい、今でも長く来てくれている子たちがいます。
活動としては、対象は子供。
そうですね、小学生がメインですね。はい、
で、どういったことをするんでしょうか。その一、はい、日がかりですかね。
そうですね、基本的に一日の活動なんですけど、
はい、
もう本当に森で遊ぶということがメインの活動で、
はい、
私たちはそれを見守るというかサポートするというか、自由に遊べるように手助けをするというような感じです。
その森というのはやはり南丹中の森が、
基本的には本当に 実家の裏山というか、はい、
あ、そうなんですか。ご両親が始められたご活動ということで先ほどおっしゃっておりましたが、はい、その時と、今では、まあ、少し奈々子さんが始めてから違うということで、はい、具体的にどういったところが。
そうですね、やっぱり、まあ、スタッフが若くなった、若い世代になったっていうのが一番の違いでして、あ、
はい、
まあ、両親がしていた頃は本当に地域の有志の方、
はい、
まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんになる手前ぐらいの年齢の方まで、はい、あの行ってくれたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりあの体力的にしんどくなってきたっていうようなタイミングで私が高校卒業して、はい、本当に自然環境だったりとかそういったことに興味があったので、まあ、やりたいことと思った時に、あ、これをやってみようと思って、はい、やり始めて、まあ子供たちに声をかけたらすごく乗ってくれる子が多かったっていうような感じですね。
子供たちは、
はい、
どういうところを主に魅力に感じてるんでしょう。
そうですね、まあ、本当に多分親の目を離れて一日中自然の中で遊ぶっていうのはやっぱりなかなか学校以外では少ないんじゃないかなと思うこの時代なので。
もう親はあのそこにはいらっしゃらないん
ですね。そうですね、はい、もう集合解散の時にまた送り迎えしていただいてって感じになります。はい、
結構その私だったら怪我するんじゃないかなとか、
うんうん、
自然怖いな、変な虫いるんちゃうかなみたいな、はい、
そうですね、
そういったところって、はい、をサポートされてる。
あ、でもそこはどちらかってあまり気にされないようなご家庭の方がやっぱり多くて、まあ、あの私たちの方針としても本当に危ないことは注意するんですけど、基本的にノーと言わないスタンスでいてまして、まあ、あの本当に子供時代にたくさん挑戦したり経験することってすごく大事なことだと思ってるので、まあ、ちょっとぐらいの怪我ならあのやって学んでほしいぐらいな意気込みであのやっております。でもう本当にそれにご理解ご両親の方はいただいて、いつも本当に服ドロドロで帰ったりするんですけど、
はい、
よく遊んだねって感じで、
はい、
いいですね、てくれてますね、はい、
ありがとうございます。2つ目ご紹介いただきましょう、
はい、そうですね、あとそういったあの自然環境とかのことを興味あって、
はい、
あの森と里の学校って続けていたんですけど、よりなんか地域というもののがキーワードになり始めたのが、岡山県の方に何度か足を運ぶ機会があって、そこがすごく先進的な地域だったっていうのが大きいんですけども、
はい、
まあ、私たちの地域で何ができるかなって言った時に、もう本当に日本中どこにでもあるような山村地域で、特に観光地だったりとか有名なところがあるわけではない、本当にずっと人が住んできたあのような地域なんですけども、そこに私は生まれ育ってすごくその地元が好きで、まあ、ここを見てほしいという思いが強くあったんですけど、やっぱりその時に観光地ではないので、あの行きたいと思っても行ける場所がないのですよね、
はい、
なのでなんかそういう受け皿を作りたいっていうのがすごくあって、まあ、小さいイベントだったりとか、まあ、農業の体験だったりとか、
はい、
なんかそういったことを少しずつあの始めるような活動をしていて、一番あのなんですか、メインになった今なっているのがヤギ町なんですけど、ヤギ町でヤギを飼うっていう、
ヤギ町でヤギを飼う、
はい、そうですね、ところが、はい、まあ、発信をしたいというところが、あって、すごくキャッチーな、はい、
お、活動名としては
ヤギ自立計画っていう名前なんですけど、
はい、
なんか自給自足ってあるじゃないですか、
はい、
それをちょっと地域単位で広げたような、地域で立つってちょっと文字ってあの自立の自分の自を地域の地で地に立つ自立という
計画を。ヤギはどの感じですか？
ヤギは、地域ヤギっていう風に飼っていて、あの本当に地域のみんなで飼おうっていうようなことが、はい、あの最初、はい、初めでしたね。
ヤギ町でヤギ実際に飼ってるんですか？
実際に飼ってます今、
はい、
はい、
そこから始まる自立、
そうです、
地域で立つ計画、
はい、なんか少しずつなんですけど、本当に小さいやりたいっていうこと、
はい、
例えば、 私だったらそのゲストハウスがしたいとかはあるんですけど、
はい、
その一緒にやっていく仲間でパン屋さんがしたいとか、あのいう子たちもいて、
はい、
まあ、なんか今ない要素でやりたいというものを少しずつ作っていって、それを応援できるようなあの仕組みが作れたら、本当に小さな小商いをつなげて、あの地域で生きていけるんじゃないかっていうのが、目的というか、
はい、
はい、描いているようなものですね。
実際にそれを やり始めて、
はい、
何年になるんでしょうか。
一応そのヤギを飼い始めても2年ぐらいにはなります。はい、
その時と今で何か変化というものはありましたでしょうか。
そうですね、もうそのヤギがいる風景っていうのが今すごくこう、はい、もう当たり前というか、あの受け入れられているようになって、はい、すごく子どもたちが、あの少ないんですけど、本当に小学生が毎日なんか覗きに来てくれたりとか、
はい、
やっぱそのヤギを中心になんか地域の中でコミュニティが作られてたりとか、そういった光景はすごく嬉しいなと思いますね。はい、
なかなか、地域の人の理解といったところも必要かなと思うんですけれども、
はい、
その点はいかがでしょう。
そうですね、ただ飼い始めた時に本当に昔からあの農村地域だったので、昔はみんなヤギを飼ってたというか、う
ちにも
そうですね、みんな飼ってたみたいで、
はい、
本当に50年前ぐらいまではもううちも飼ってたよ飼ってたよって声をすごく聞かせていただきました。
あ、はい、そうなんですね。 ありがとうございます、
はい、
あのでは3つ目。
3つ目そうですね、ちょっと実家から離れるんですけど、
はい、
あの古い商店街がありまして、そこの、古民家を DIY であの改装して、
はい、
シェアハウスに今して、実際私もそこに今住んでいます。
あ、それは地域としてはヤギではないんですね。はい、
その隣の園部町になるんですけども、
はい
はい、
そこでシェアハウスを何名でされてらっしゃるんですか。
はい、今現在5名ですかね、
はい
はい、ほど人が住んでますね。
となるとなかなか広い家が必要なんじゃないかなと想像しますが。
そうですね、結構本当に昔ながら あの京都市内でもよくあるうなぎの寝床のような長い、間口は狭くて長いような町屋の形をしてまして、
あ、はい、
まあ、ちょっとにあの部屋の改装もしたんですけど、はい、一応5人住んでますね。
改装って一体何をするんですか。
はい、そうですね、結構日本の昔の家って襖を開けないと次の家に、あ、部屋に行けなかったりするんですけど、
はい、
やっぱり個人個人の部屋を持つためにそこをちょっと区切って廊下を作ったりとか、屋根裏だったところを部屋に床を張って部屋にしたりとか。
本格的ですね。
そうですね、はい、しました。
DIY、まあ、手作り、
はい、まあ、あの結構父が大工をできるというか、
はい、
人だったので、本当にあのそれ助けてもらいながらなんですけど、
またそこのお話はあの後半でも伺えたらなと思います。
はいはい、
最後にあの4つ目を伺いたいと思います。
そうですね、これは本当に最近始まった活動なんですけど、
はい、
あのこの夏すごく台風だったりとか大雨だったりとか被害が大きかったじゃないですか。
はい、
特になんかあの西日本豪雨のタイミングですごく私たちの地域ももう川が寸前まで氾濫するんじゃないかっていうようなところまで行って、
はい、
で被害に本当に遭われた岡山だったり広島の地域って同じような山村の地域で、すごく一言じゃないなというふうな思いがあって、特に実家なんかは本当に裏手がすぐ山になって、一応レッドゾーンにもなってるような土砂災害があり得る地域なんですけど、
はい、
まあ、やっぱり本当に一言じゃないなと思った時に、この南丹市って2つの川が流れているんですけど、
はい、
すごくその川上に生きる暮らす地域 あのものとして、なんかもっと川だったりとか森を大切にしたいなとすごく思って、
はい、
水を旅する研究所っていうのを始めました。
水を旅する研究所。
はい、そうですね、なんかもっとこの災害があって川を見る森を見るだけだったらなんだかちょっと悲しいなというか、もっと日頃から本当に気にして もともとは手入れがされていたはずの森が今はされていない、ちょっと荒れている、それが川にやっぱり流れてしまう、土砂災害が起きるっていうような ことがどんどん大きくなっていくっていうのを、ただそれを眺めながら生きるっていうのはなんだかちょっと私にはすごくやるせないなと思って、はい、まあ、何か自分でも今できることがあるかなと思った時に、まあ、ちょっとそういう活動を始めようかというふうに話があって、はい、始めましたね。
またこれから広がっていくような活動かと。
そうですね、本当にまだ始まったばかりなので、今度イベントも本当にやったばっかりなんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、あ、その話もまた、はい、後日談として伺う機会があったかと思います。ありがとうございます。ここまで4つ自然と地域というキーワードでお話をいただきました。ここで少しミュージックブレイク曲を1曲ご紹介いたします。京都なりわい人、本日はゲストに地元南丹市を拠点に活動されている望澤奈々子さんにお越しいただいております。さあ後半というところで、はい、まあ、活動について伺ったんですけれども、前半は、
はい、
後半はその活動を含めそれ以外の、まあ、私生活的な、はい、プライベートなところを伺いたいなと思います。
はい、
で今おっしゃっていただいた以外の活動としては一体どういったことをされてますでしょうか。
そうですね、他には、まあ、本当にこの里山、
はい、
山裾の暮らしですごく私が面白いと思うようなことを、もう一人友達、同じような本当に感性を持った子がいるんですけど、はい、その子と一緒にもっとそういう今廃れそうになっている文化だったり生き方だったり、なんですかね、田舎だったりそういう山裾の本当に暮らしの中のものを発信できたらなっていうふうに言っていて、実際まあそれを自分たちで楽しみながら体験をしながらやっていこうと、まあ、ゆるくですけど本当にそれはやったりしてます。
お、
はい、
具体的にどんなことをやってきたっていうのってありますか。
最初本当に林業、木に着目をして、
はい、
今、まあ、林業ってなるとすごくやっぱりコストだったりとかその効率とかを考えなきゃいけないんですけど、木一本、杉の木一本を丸々使おうっていう企画をして。
贅沢ですね。
はい。本当に、
はい。
杉の葉っぱから、もう本当に、幹から。
切るんですか？自分たちで。
あ、それは切ってもらったんですけど、はい。はい、っていうのもしたりしました。
あ、それを、奈々子さんだったら、まあ、シェアハウスの中で使ったりとかもされたんですか？
はい、ちょっとまだ完成はしてないんですけど、はい、じゃあ机とかやっぱベンチとかは作ろうとしてます、
はい、あ、してるところ、はい、ありがとうございます。あとそのシェアハウスっていうところ、
はい、
先ほどおっしゃっていただいたんですけど、はい、そこについても。
そうですね、結構今シェアハウスに住んでる人も含めその周辺というかにやっぱコミュニティができていまして、はい、まあ、そのメンバーで本当に企画イベントすることがあるんですけど、本当にそこに集まってる人たちがいろいろスキルを持っていて、例えば編集ができたりデザインができたりプロデュースができたりとか、なんかみんな本当のプロではないんですけど、それぞれができることを持ち寄ってイベントをしたりとか今後も続けていく予定であります。
これまでにも何かされたことか。
そうですね、今までで一番ちょっと大きかったのはあぜ道でファッションショーをしようっていう、はい、あぜ道ファッションショーっていうのをやったんですけど、
はい、
はい、
いろんなプロの人たちが揃ってできたんですよね。
そう、いや、それがもう本当にそのシェアハウスコミュニティのメンバーだが、はい、ほぼ企画して、もうモデルもみんな知り合いで、はい、というような中で誰もプロじゃないそんな手作りの、はい、ショーをして、本当に会場も古い古民家と前の田んぼっていうような感じで、
は
い、
へ、
本当にあぜ道田舎に合うファッションショーができたと思っています。
はい、
はい、
ありがとうございます。その他になんかそういったさまざまやっていらっしゃると思うんですけれども、はい、活動されている中での、うん、まあ、キーワードだったり共通点というものはどういったことがありますか。
そうですね、本当に今私が面白い楽しいと思うことをただやっているというような感じが大きいんですけど、
はい、
やっぱりその興味だったりするのだったところがやっぱ自然だったりとか地域だったりとか本当に人だったりとかするので、もうなんかどんどんやっぱり生まれてきますし、
はい、
できちゃうんですけど、 なんかそれが
生まれちゃうしできちゃう。
それをどんどんもう本当にみんなに助けられながらやっているというような感じが大きいですね。
はい、そんな中で、はい、まあ、最後に伺いたい質問なんですけれども、はい、今後の展望、
はい、
お聞かせいただいてよろしいでしょうか。
あ、そうですね、やっぱり地元でゲストハウスを作りたいっていうのが結構ずっと夢で、
ゲストハウス、
はい、まあ、それにやっぱプラスいろいろなゲストハウスだけじゃない要素って、すごくゲストハウスという場があれば作れると思うんですけど、
はい、
なんかそうやって一つやっぱり拠点があることで内部の人も外側の人も、まあ、世代も超えてさまざまな人が来てくれるような場所になったらいいと思いますし、まあ、それが本当に移住だったりとか、はい、そういったことにもつながればなっていうの思いはありますね。はい、
あともう一つ、
はい、
そのゲストハウス自体は、まあ、南端でっていうことだと思うんですけれども、はい、奈々子さんにとっての地元ってどんな存在でしょうか。
そうですね、本当に、まあ、両親が移住をしてきたっていう、小さい頃にしてきたっていうのがあるんですけども、はい、本当に私にとっては本当そこ、今の地元がずっと育った場所なので、
はい、
なんかこのとても綺麗な田舎なんですけど、それを支えてくれてたというか、作ってきて、その風景を作ってきてくれたこの地域っていうものに、なんだか恩返しというか、今やっぱりどんどん人が減って少し衰退しているような現状で、まあ、何かやっぱりそうじゃなくて、今後もこの地域が生きれるようにいろいろな仕掛けをしたいなっていうような思いですね。
地域で生きるための仕掛け作り、
そうですね、を徐々にですけどしていきたいと思います。
その一つがヤギ自立計画であったり、
そうですね、はい、
ファッションショーのイベントだったり、はい、森と里の学校というところがいらっしゃるんですね、うんうん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またそういった活動を、奈々子さんはフェイスブックだったり、
そうですね、
ホームページでもご紹介していらっしゃるということなんですけれども、はい、どういったところにアクセスすればいいかなど少し教えていただいたら。
そうですね、基本的にその今名前が出てきた活動はそれぞれページがあるんですけど、あ、フェイスブックのページですね、
はい、
あるんですけど、結構リンクしていたりもするので、
あ、どんどんつながって、
はい、いくと思います。
こんなにあったのか。ありがとうございます、はい、お話尽きないんですけれども、そろそろお別れの時間となりました、
はい、
京都なりわい人、この番組は京都府のご協力でお送りいたしました。奈々子さん、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ここで京都府からのお知らせです。京都府では農山村における地域内外の人材の巻き込み、コミュニティの組織化など活動の基盤づくりを支援する農村型小規模多機能自治推進事業を行っています。地域の活動に参画する参加型住民づくりや農地活用に必要な小型農業用機械の整備にかかる費用の補助、法人化に向けた専門家の派遣など、地域自らが経営する取り組みや企業との連携によるビジネス展開など、生活基盤の維持から収益確保に向けたビジネスの強化までトータルマネジメントを行います。補助の内容や補助率など詳しくは京都府のホームページ、明日の京都施策ナビ、もしくは京都府農林水産部農政課、電話 075-414-4898、 414-4898 までどうぞ。